暮らしの窓口、今月は環境課の話題です。今日は飯田市ゼロカーボンシティ推進課の原優馬さんにお話を伺いたいと思います。原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月はどんなことをお話ししていただけるのでしょうか。
はい、今日は今や耳にしない日はないと言っても過言ではない SDGs についてお話ししたいと思います。
SDGs、 確かによく聞きますよね。なんですが、 SDGs ってどんなものなのかきちんと理解しているかは実は私も自信がありません。では改めて SDGs とは何か教えていただけますか。
はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略で、日本語では持続可能な開発目標と訳されます。2015年9月にニューヨークで開かれた国連サミットで採択された2030年までの世界共通の目標です。地球で暮らし続けるために達成すべき世界共通の目標というとイメージできるでしょうか。
開発目標と聞くと一瞬分かりにくいですが、ディベロップメントには発展とか発達とかいう意味も含まれますもんね。世界共通の達成すべき目標っていうことですね。
はい、
また SDGs っていうとカラフルな図が思い出されますが、確かいくつか目標があるんでしたよね。
はい、そうです。大きく17の目標に分かれておりまして、その目標には169のターゲット、そして232の指標が設定されています。
あ、そんなに細分化されるんですか。
そうなんですよ。こうやって細かく設定することによって達成がしやすくなるんですね。例えば、目標5にジェンダー平等を実現しようという目標があるんですけども、
はい、
これにはあらゆるレベルの意思決定に女性の参画およびリーダーシップの機会を確保するというようなターゲットが設定されており、管理職に占める女性の割合を指標に達成度を測っていきます。
日本の場合、ジェンダーギャップ指数が先進国の中で最低レベルっていうね、ショッキングなニュースも耳にしますけど、この状況を改善するためにはまず女性のリーダーを増やしていく。そうすると増えているのかどうか具体的に数値からも達成度が分かるっていうことですね。
そうなんですよ。はい、分かりやすいですよね。
確かに。また17目標があるっていうことは聞いたこと確かにありましたけれども、ここまで細かく具体的にターゲットや指標が設定されているっていうことは知りませんでした。
そうなんです。これからは一人一人が SDGs の視点を持って生活することが大切になってきます。で、またもう一つ皆さんに知っていただきたいのは、それがそれぞれの目標は相互に関わっているということです。
目標が相互に関わっているっていうのはどういうことですか。
例えばですね、はい、ある会社が目標6にある安全な水とトイレを世界中にを達成するために新商品を開発しました。そのプロジェクトチームには目標5、ジェンダー平等を実現しようにあるように女性を管理職に当て、見事その新商品はヒットし、目標8の働きがいも経済成長ももう実現しました。しかしこの商品を製造するのに工場から大量の CO2 を排出し、さらに大量の廃棄物も発生しました。これは目標12、作る責任、使う責任と目標13、気候変動に具体的な対策をに逆行した行動となってしまいます。
なるほど、複雑ですね。最初の方は素敵に聞こえましたけど、一方では他の目標と逆行した成果を生み出すことになってしまう。まあ、でもこういったケースは他にも考えられそうですよね。
そうですね。先ほど冒頭にお話ししたように SDGs は日本語で持続可能な開発目標です。経済発展や社会問題の解決のためなら環境に負荷がかかってもしょうがないとか、環境保全のためなら経済が衰退してもしょうがないといった考え方ではなく、環境も社会も経済もバランスのとった持続可能な取り組みが重要になります。
なるほど。私たちはつい17の目標の中でどれに貢献できるかだけを考えてしまいがちですが、持続可能な社会の実現には全ての目標を意識することも重要なんですね。
その通りです。もちろんできることから取り組むことも大切ですので、自分に何ができるか考えて行動していただければと思います。
17の目標があってできることを考えるけど、なかなかすぐ思いつかないなっていう方はどうしたらいいんでしょうか。
そんな方に耳寄りな情報です。実は今日お話しした SDGs が楽しくカードゲームで学べちゃうイベントがあるんです。
SDGs がカードゲームで学べるんですか？
そうなんです、このゲームは2030SDGs カードゲームと呼ばれておりまして、 SDGs の17の目標を達成するために現在から2030年までの道のりを体験するゲームになっています。さまざまな価値観や違う目標を持つ人がいる世界で、私たちはどのようにして SDGs を実現していくのかを体験できます。
面白そうですけど、なんか難しそうですね。
そうですよね、ただ決して難しいゲームではないですし、 SDGs の目標を一つ一つ細かく勉強するものではないんです。なぜ SDGs が私たちの世界に必要なのか、そしてそれがあることによってどんな変化や可能性があるのかを体験し理解するゲームになってます。
SDGs と聞くと堅苦しくハードルが高いように感じますが、カードゲームを通して楽しく学べるのは嬉しいですよね。参加してみたいという方いらっしゃると思うんですけど、イベントの詳細を教えていただけますか？
はい、こちらのイベント 2030SDGs カードゲーム体験会は今度の土曜日7月の22日の9時からムトスプラザの多目的ホールで開催されます。
これは誰でも参加できるんですか？
市内在住の小学5年生以上の方であればどなたでも参加できます。ただ参加には事前に申し込みをしていただく必要があります。申し込み期限は明日7月18日火曜日までとなっています。ご興味のある方はぜひお申し込みください。
明日までですね。ご興味のある方お急ぎください。で、申し込みはどのようにしたらいいのでしょうか？
はい、こちらのイベントですね、動くるという環境文化都市づくりのプラットフォームというものの主催なのですが、その事務局である飯田市のゼロカーボンシティ推進課にメールもしくはお電話でお申し込みをください。
ご興味のある方は明日中にお申し込みください。では最後に原さんからラジオを聞きの皆さんへ何か一言お願いできますか？
はい、本日 SDGs についてお話をさせていただきましたが、飯田市では令和3年の3月にゼロカーボンシティ宣言をしまして、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指した取り組みを進めています。また令和4年11月には国が認定する脱炭素先行地域に飯田市の川地地区が選ばれ、川地地区をモデルに飯田市内全域で2050年ゼロカーボンシティ実現に向けての取り組みを進めていきます。ゼロカーボンシティ推進課では公式 SNS としてインスタグラムやツイッター、YouTube などでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローしてくださいね。
SNS があるということですけれども、これはどのように検索したらいいんでしょうか？
はい、各 SNS でですね、飯田市スペースゼロカーボンシティと検索していただくとゼロカーボンシティ推進課の公式アカウントが出てきます。
実際そのアカウントにはどんな情報がアップされてるんですか？
そうですね、今、私たち気候変動というものを取り上げておるんですけども、地球温暖化がなぜ起こってしまっているのかですとか、地球温暖化を防ぐにはどうしたらいいのかというような情報を上げております。
この毎日の暑さ、地球温暖化の影響じゃないかって思いますけれども、そんな時じゃあ自分たちに何ができるんだろうって思った時には、その SNS で発信されている情報を見ると勉強になるってことですか？
そうですね、こちらを見ていただいてできることから実践をしていただけると私たちも嬉しく思います。最近暑くなっているのもそうなんですけども、この暑いのをどうやって止めたらいいかですとか、暑くなっていってしまっている中でどうやって私たちは適応していったらいいかなんていうことも載ってますので、ぜひチェックしていただければと思います。
2050年のゼロカーボンシティ実現に向けては一人一人の努力が必要ということですよね？
そうですね、一人一人が自分ごととして捉えていただけるといいですね。
まあ、2050年というと遠い未来にも聞こえますけれども、きっとすぐ来てしまいますもんね。
そうですね、この2030年までの目標 SDGs についても2015年に採択されたんですけども、今2023年なのであともう7年、はい、もうすぐになってしまいます。
そうですね、はい、あっという間に過ぎてきますもんね、はい、一人一人の心がけが大事です。ぜひ皆さん、このゼロカーボンシティ推進課の SNS もチェックしてみてください。
お願いします。
ということで、今月の暮らしの窓口はゼロカーボンシティ推進課の原さんにお話を伺いました。原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。